それでは今日は旧約聖書サムエル記の上、15章ですが、朗読は、22節上の15章の22節23節の2節を最初に読みます。はい、高橋さん。
サムエルは言った。今よく喜ばれるのが焼き尽くす捧げ物に、生贄であろうか、むしろ血の御声に聞き従うことではないか。見よ、聞き従うことは生贄に勝る、耳を傾けることは羊の自暴に勝る。
反逆は占いの罪に、傲慢は偶像崇拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは、大いから退けられる。
はい、それでは初めのお祈りを次の方3名に短くですね、お祈りはですね、人に聞かせるものでなく神様に聞いていただくものなので短くて構わないわけです、ですね。で、祈れないっていう方がおられたりしますが、それは人に聞かせようと思うと祈れなくなります。それで自分の言葉で長く祈ったのが良いのでもないわけです。聖公会とかカトリックでは決まった言葉でしか祈らないんですね。決まった人だけが祈る。そういうことはなぜかというと、自分の人間的な思いで祈ったのでは意味がないからです。みんなが共同して祈れるという、まあ、そういう意味ですね。個人の量長く祈るが良いではないわけです。ですから短くてもですね、本当に祈ることを一言でも祈るということです。で、そういう意味でなるべくですね、多くの方々にも祈っていただきたいと思います。それで、そういうことをあれでも難しいという方は、そのためにこそ主イエス様が主の祈りを言われたわけですね。ですから主の祈りを祈ったらいいわけです。一つでも主の祈りの中の一つでも祈っていただいたりと思いますね。そのように誰でもがですね、みんなの前でもそういう形で祈れるということをできたらした方がいいと私は思っています。はい、それでは次の方3名。はい、
天のお父様、もうちょっと前から近づいて。9月を迎え参加することができありがとうございます。礼拝が祝されますようにお守りください。お世の先生の御言葉が祝され、私たち一同アメンと受け取ることができますようにお守りください。来ることのできなかった方々の上にも同じ恵みがありますように、皆によって感謝してお祈りします。
アーメン。お祈りします。神様、今日もこうして一人一人を招いてくださり、あなたの御言葉を聞けることを本当に感謝いたします。これから主様さんを通じてのあなたの御言葉を聞くことができ、また毎日の生活の中にもあなたの御言葉を持って生活ができるようにどうか神様導いてください。また神様、原発のことも思いますが、どうか神様、その原発のある被災地の方々にもどうかあなたからの光が注がれますように。そして神様、すべての方の歩む道をどうか あなたが光を当ててくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お祈りします。御国が来ますように、皆が聖とされますように。天のお父様、一人一人このように集めてくださり、賛美礼拝できることを本当にありがとうございます。私たち一人一人に聖霊が注がれて御言葉を聞くことができますように清めてください。あなたに用いられますように、今日受ける御言葉を力として毎日の生活の糧となりますように、この時を祝福してください。時イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
それでは 今読んだこの御言葉はですね、そのことに関わりのある賛美として、主の御声、友よ歌おうの47番主の御声を歌います。サムエル記上の15章ですね、朗読はそこのところからしましたが、15章全体は少し長いですね。そして初めの部分は読んでみられたら、誰でもちょっと驚くようなことが書いてあるということですね。サムエルがサウリに言った。主は私を使わせてあなたに油を注いだんだと、この油を注ぐということがマーシャハというヘブライ語ですね、マーシャハ、それが油を注がれたものっていうのはマシーハというヘブライ語になり、それから日本語風に言ってメシアと、英語ではメッサイアと言いますね。でそれをギリシャ語ではクリーヨー、油を注ぐですね、油を注がれたものがクリストスと、という非常に重要な、世界で最もよく知られている言葉はここから来ているわけですね。聖なる油、聖なる香油を注ぐという、それが注がれたものというのがそういうふうに、メシアということなんだんですね。で、王に対してあるいは大祭司に対して特別な油を注ぐ、これは神様の本質を注ぐという、そういう象徴的な行動だったわけですね。現代ではそれは聖霊を注がれることに、なっているわけですね。誰でもがそのように注がれるということになったわけです。信じる人はですね。だからアマレク人が仕掛けて妨害したから罰するのです。いてアマレク人を討ち、アマレクに毒すものは一切滅ぼし尽くせ、男も女も子供のつのぎも牛も羊も打ち殺せとか言ってですね、書いてありますから、こんなところを読むとですね、とっても驚いて、こんなところ読みたくないということになってしまってですね、そして、こういったところだけを旧約聖書の特徴だのように思い込む人もおるわけです。もともこの言葉はですね、なぜこのようなことを言われたんだろうかと、滅ぼし尽くそというこの元の言葉というものはですね、ハーラムって言うんですね。ハーラム、 このハーラムという言葉、この名詞形、名詞形はハーレームなんですね。これが名詞の方です。これは動詞です。これはですね、日本語だけで考えてますと相当違ってですね、このハーレーム、名詞形ですね、この言葉がどこに使われているかっていう、ちょっと言いますね、民数記の18の14という、民数記の18の14ですね。そこをちょっと見ていただいたらですね、244ページです。244ページ、民数記18の14にこのハーレム、ハーレームということは、今日出てきた滅ぼし尽くそとかいうことの名詞形、滅ぼし尽くすことというのは出てくるんですが、ここでは何に該当するかというと、これは奉納されたものなんです。ですか？奉納なんてあんまりもう我々使わないですね。神様に捧げることを奉納っていうわけです。滅ぼし尽くすっていうのはものすごくなんか残虐なようなイメージです。奉納なんていうのは神社にもこんな書いてありますよね。奉納とか。まあ普段使わない言葉ですが、神様に捧げると。まあこんな言葉とですね、意味が同じに使われてるっていうのは非常に不思議なと思います。まあ、こういうところでですね、日本語だけで考えてたのでは全く違ってくるというところがあるわけなんです。ですね。この、だから、ハーラムっていう、滅ぼし尽くすっていうのは、滅ぼし尽くすのが目的でなくて、神様に捧げるということなんです。ですね。これは、動物の場合でもありましたね。全焼の捧げ物。すべて焼き尽くして捧げ物をする。羊とか牛とかをですね、以前の訳では、犯罪ということだったんですね。犯罪なんてわからない言葉でありますから、今の訳ではもう変えたわけです。これとこと言葉は違うわけですね。犯罪って言いますね。だからこれは現在では焼き尽くす捧げ物と。というふうに訳されています。何が言おうとしているかと言いますと、焼き尽くすのはとてももったいない灰ですね。牛っていうのは非常に値段高いし、なかなか大きく育たないわけです。その牛をですね、わざわざ時間をかけて燃料もかけて焼き尽くすって神様に捧げるなんて、今の私たちでなくてもですね、ほとんど意味が感じられないはずです。ですね、犯罪ということはたくさん出てくるんです。神教学ではこの焼き尽くす捧げ物。そういうふうにですね、聖書においては古くから全て焼いて人間にもったいないとかいうこととは別にですね、全てを神様に捧げ尽くすっていう、そういう信仰的考え方があったということなんです。このハーラム、ハーレームとかいうのがですね、このハーレム名詞形なんかがこういうふうに、奉納というふうに使われたんです。捧げるという点で共通した意味を持ってるんですね。現代の戦争で滅ぼし尽くすなんていうのは憎いからです。殺してしまって全領土をつかみ取る、侵略のためにということだったんですね。まあそういうことでですね、今の戦争のイメージに重ねてですね、全部滅ぼして尽くしてしまうんだと、なんてひどいことを神様を命じてるのか、そのことだけ考えて大きく間違ってくるわけなんです。それとかもう一つ、アブラハムが年老いてですね、やっと一人子イサクが生まれたわけです。そのイサクを焼いて捧げる、 ということを神様命じたということです。そんなこともよそ考えられないことです。一番大切なものを殺して焼いてしまって神様に捧げるんだと。そういうふうに一体何を言おうとしているかというとですね、人間というのは絶えず自分がしっかり持っていたい、持っていたいという。自分の悪い心も持っていたい。自分を守る、自分中心の心もしっかり持っていたいっていうふうなものがずっと根強くあるわけです。そういうことからですね、それを焼き尽くす捧げ物っていうのが旧約聖書でたくさん出てくるわけなんですけども、それは自分の欲、自我、そういうものを焼き尽くして神に捧げるということの象徴的な行動であったんですね。そういう流れの中でこれもあるということなんです。だから、ここでもそうですね。人間だけではなくって動物、非常に価値のあるような動物も、ヤギも羊も牛もみんな殺してしまうって言うんです。で、何のため殺したらもったいない、そういうことで神様に捧げるっていう、そういう意味のためになったというわけですね。それで、ここのところを滅ぼし尽くすとかいうふうな訳でなくて、新改訳では聖絶というふうにですね訳しているわけです。こんな誠実なんていうことはちょっと本来日本語にないんですけど、滅ぼし尽くせなんてあまりにもちょっと日本語的にはですねどうも違和感があって、なんかもう読みたくもないという気持ちがしますので、聖絶、滅ぼす、滅ぼしてしまうのは聖、神様に捧げるためだって、そういうニュアンスを込めて誠実と新改訳ではまあ訳しているわけですね。はい、まあ、こういうようなことをですね、まずここの背景として考えておくということなんです。ですね。この今からこれ3000年ほど昔ということも考えなきゃいけないですね。今からつい65年余り前でもですね、憎しみのために領土をつかむためにそこら辺全部焼き尽くすと。征服のために。これは原爆でもそうです。日本軍も中国行って徹底的に爆弾を落としたわけです。そういうアメリカ軍が押収したビデオを見てですね、日本軍もどんなにあの大都市のビルがいっぱい建ってるのに爆弾を落としてそれを焼き滅ぼしていこうとしたかっていうことは日本でほとんどあまり知られてないようなことですけども、戦争ってそういうものですね。相手がすぐに降伏をしなかったらどんな手段でも取るわけです。原爆が生まれ、もし落とさなんだらですね、日本にアメリカ軍が上陸して全部焼いていくと、降伏するまでするということだったんです。まあ、それぐらいですね、戦争っていうのは残酷なものです。現代まさにそういうことはです。つい65年前、大規模な形でそういうことがあった。ドイツ軍もですね、そういうことをもうやろうとした。で、今度反撃のために今度は、ああいうドイツもですね、ものすごく焼かれたわけです。もう焼け野原になったんですね。もう本当に動物も人間も何もないわけです。そういうふうに現代においても大戦争になったらそんなことが起こる。一発の核爆発が東京におったら、まあ1000万、2000万とか、莫大の人がですね、巨大な水爆でも落としたら、そうなるわけです。まあそういうふうに、この、だからこそ戦争はしたらいけないと、戦争しないと、まあ平和憲法が作られているわけですね。まあ、そういうこの滅ぼし尽くせということに関してはそういうふうに現代でも戦争など大きなことがありますが、それはまあ言うたら相手を降伏させて自分の支配のために取るためですね、領土や支配権を。ここは全く違うということをまず知らなければならないですね。自分の益にするために取るんでないわけですね。その点で、ここのところですね、次のところ、そのことに関して一番の目的は神様に捧げるということだったのに、この7節8節見たらですね、9節見たら、9節、しかしサウルと兵士はアガグ、羊と牛の最上のもの、ウイゴではない肥えた動物、子羊、何でも上等良いものを惜しんでも滅ぼし尽くなかった、値打ちのないものだけしたと。このように神様が言われた、みんなを神様に捧げなさいということだったのに、自分の欲望のためにですね、大切な良い、値段の高い良いものばっかり奪い取ったと。ということなんですね。 まあ、こういうふうに、でもこれがいつも人間にはあるわけです。これはよそごとのですね、さっき読んだようなところあるか、この一切見ないような人が多いわけなんですけど、実は神様の御心は私たちのさまざまな古いもの悪いものをみんな置いて捨てて、そして神様に捧げて神様の良きものをいただこうとですね、捧げてそして空っぽになって心の貧しいものは幸いだと、そこで神様の満たされて良きもの、そして従っていくと、そういうことが神様の今も目的なのに、私たちは今も自分ってものをしっかり持ってですね、あるいは価値があるものと、あるいは地位名声評判よく思われる、いろんなとこしっかり持ってしまうと、で神様にほんのわずかしか別のもの残り物しか捧げようとしないと、そういう気持ちの上ではちょっと似たとこがあるんですね。なかなか神様にそういうみんなですね捧げられない、そうしたらですねすぐに主の言葉がこのように来たわけです。サムエルという人が王の地位から捨てられたといろいろな理由があったわけですね。でここもその一つ書かれています。前のところは神様は言われたことを待たなかった、人間的な判断でしてしまったというところもありましたが、今日のところはですね、全てを捧げようというのにですね、自分の欲しいものはこっそりとですね、奪い取っていたと。でこういうようなことが非常にこれは悲しむべきことだった。だからこの11節でですね、サムエルは深く心を痛めて夜通し主に向かって叫んだって、まあ、こういうようなことはですね、今の私たちもこんなことはまず起こらないですよね。自分のことではない、自分の例えば子供、小さな子供赤ちゃんがですね何から殺されたり死んだといえば事故で、それは夜通し泣くっていうことはあると思いますが、自分のそういうことじゃなくてですね、王がこのように、かなりの部分神様の命令にして滅ぼしたと、良いものだけ奪い取った、そういうことのためにですね夜通し泣いてですね悲しんだっていうんです、そして叫んだと。このぐらいに、まあ、叫ぶ悲しむ苦しむっていうことも神様中心のことだっていうのが分かるんですね。自分のものが取られたから夜通し苦しんで叫ぶとかいうことと非常に違っておると、こういうふうにですね、まず神様に捧げるということをですね、特に王ここにはっきりと命じられたので、それを元から破ったと、しかも欺いたという形になったんですね。その後書いてあります。13節、サムエル、サウルはですね、このようにしてこっそり大切なものを自分にもしっかりと奪ってしまったのに、サウルはサムエルにですね、主の祝福ありますように、私は主の命令を果たしましたと、この大きな嘘を言ってですね、見抜かれないと思ったわけですね。大切なもの、価値があるものを持って行っても隠しといたらわからないと。サムエルはそれを見てないからわからないだろうと。自分と兵士たちが知ってるだけ、知ってるだけで、大切なものはですね、サムエルは見てはないかわからんだろうと思ったわけですね。だけどこういうふうにですね、まあ、離れたところにおった牛なんでしょうけど、声が聞こえてきたら、まあ、分かったというわけですね。分かってしまったということですが、それ以前にもはっきりと知らされたわけですね。それはすでに実節でですね、こういうふうに実際に見てない時から神様から直接ですね、このサウル王は神の言葉に従ってないと、そして初めから嘘をつくつもりでサムエルの前に行ったというわけです。で、そういうふうに、もうすでに 見抜かれたと思う、分かったはずなのに、なおも15節でサウルはですね、嘘を言ったわけです。神への供え物にしようと羊と牛の最上のものを取ってきたと。見抜かれたためにですね、こんなことを言ったと。本当は自分が大切だから欲しいからということなのに、神の備え物としようとしたと、まあ、こういうようなことを言ったわけです。それで、まあ、このように、 神様に従わなかったと。で、次のところ19節のところを見ますと、その動機をですね、鋭く見抜いていったものだから、サウルは何故あなたは主の声に聞き従わなくて戦利品を得ようと飛びかかったと。まあ、このようにですね、今サウルが神様に捧げるために大切なものを残したなんて、これは嘘だっていうのははっきり見抜かれてしまってたわけですね。自分が欲しいから言ったと。で、それでもなおこの二次説でですね、いや私は聞いたのですと、主の備え物でしょうと。このようにですね、これだけ見抜かれてもなおですね、自分を弁護していると。まあ、こういうように、心が固まってしまうと、見抜かれているのすらわからないわけですね。まあ、非常にこの、だから視力、目の力が違うっていうのがわかります。サウルはですね、神様から知らされたら、まだ見てないことまで見抜くことができる。けどサウル王はですね、物に目がくらんでしまうとですね、言われて言われてももう見抜かれてるのにまだなお自分を守ろうとしていると、まあそのぐらいですね、この物に目がくらんだら見えなくなってしまうということなんですね。これはお金に、物はお金と代用できますから、お金に関してお金お金と思ってたらそれは楽だが、針の穴を通るよりも難しい、神の国に入るのは難しいとか言われたぐらいです。それぐらいこの世で一番力あるものはお金だから、密かに心の中でお金をお金と思ってたらですね、これは神様のところに入れないと、まあ、ここもこういう意味で似てるわけですね。お金、この大切なですね、牛とか羊とか、そのため目がくらんで何も見えなくなったというわけです。でそこでさっき読んだところにつながっていくわけですが、この言葉はですね、非常にこのずっと続いていくわけですね。主が喜ばれるのはこのですね、そういう不純な悪い心でもってですね捧げると、そんなことではないというわけです。聞き従おうというその心が一番の捧げ物なんだと、これが新約聖書になったら、これがいわば本流となってくる。旧約聖書の間時にはまだですね、物を捧げる。イエスが生まれた時にもですね、その生まれたということで捧げるということがあったわけですね。で、一番大切なことは主の御声。で主の声によって聞いた人が書いたものがこの聖書であると。いわば神の言葉。神の言葉に聞き従う、聞いて従う。これは聞き従うと訳してありますが、言語はこれ聞くという言葉なんですね。シャーマーっていう聞くということです。英語ではだから当然、ヒアないしはリッスンという言葉を当てています。主の御声に聞く。そして従うと。それでですね、このように意図的にですね、ごまかしたりして、目に見えるものは捧げると言っても、本当に聞き従ってないものは偶像礼拝と同じだと、占いともないだと。占いやいうのは本当にその神を敬っているんではない、自分中心ですね。占いっていうことをようなする人は自分に何か良い運がもらえるように、まあ、そういう気持ちでするということです。ですから形だけいくらものを捧げようともですね、みんな占いと同じだし、偶像礼拝崇拝と同じだというふうに言われたということです。で、この時にサムエルが言った言葉はですね、この15章の最初読んだところでですね、滅ぼし尽くせなんていう言葉あるもんだから、後までみんな読まないという人が多いわけなんですけど、これはですね、後のところまで出てくるようになったですね、大事なこととして。例えば、他のところでちょっとですね、見ておきます。詩編の40編。詩編の40編の6、7のところですね。詩編の40編の6、7、特に7ですね。 この40編の6、7を見たら分かりますが、今日のところで言われていることをその精神をそのまま受け取っているということは分かりますね。その前の6から見ますと、我が神主よ、あなたは多くの不思議な、あるいは驚くべきとも訳される驚くべき技を成し遂げられています。神々いっぱいおるけれども、あなたに習うものはないと。私たちに対する数知れないご計画を私は語り伝えていきます。この語り伝えるっていうのもですね、この聖書の特質であるわけですね。確かにそれで3000年間も伝わってきてるわけです、このようなものから。だから私たちもですね、何か誰かに一人でも何か語り伝えようという、そういう気持ちは主のご意志に沿ったことだから祝福されるということなんですね。何とかしてですね、一人でもいい、誰かにですね、何とか方法を用いて伝えようと。そのために自分が悪く言われても、とそういうふうに何か語り伝えようというのはずっと続いていることですので、この点は祝福のもとにはなってきたんですね。でそのためにですね、まず聞くという、耳を開いてくださったところで訳してありますね。これは前にもこの、詩編でも言いましたけど、これは普通の開くという言葉ではなくて、穴を掘るというです、ところに使われる、単に掘るという言葉なんですね。他の箇所では一箇所もそういう意味には使ってない。ただ普通の掘るということ。耳を掘ってくださったというがとっても意外な使われ。それは、まあ、言った耳が硬くなってしまって、耳がもう潰れてるわけです。だから掘らないとですね、穴が開かないというぐらいで、そういう実感がこもってるわけですね。パッとしたらさっと開かない。掘らないとっていうぐらいなんです。まあ、そういうふうに耳を開いて、耳を掘ってくださって、やっと通じた。そして神様の御言葉を聞いたと。これは本当に素晴らしい良いものであるからこそそれを伝えていこうと。まあ、そういうことでですね、こういったところにも詩編のところにもそのこの精神が流れているということがわかるわけですね。でその後ですね、これは新約聖書になったら当然ですね、聞いて従うっていうこと。でこれは新約聖書でまず出てくる弟子がですね、弟子になる前、漁師として網を売っていた、あるいは網を繕っていたと。その時イエス様が私に従ってきなさいって言われたんですね。それ文字通り聞いて、そのまま入っていって従うようになった。すべてを家族も仕事も神様に捧げたわけです。みんな、いわば焼いてしまったように、もうみんな亡くなったように捧げてしまって、そしてイエス様の言葉を聞いて従ったんですね。まあそういうふうに、この、捧げるということと聞いて従うということは、深く結びついているところがあるわけですね。この世的なものは少しずつそれぞれの人がですね、いわば捨てていく、言い換えたら捧げていくというわけです。まあ、捨てるという表現もあれば捧げるということもありますが、だからですね、このようにたくさんの人たちがどうして捧げなければならなかった。それは神様のいわばご計画だったわけですね、こういう時代においては。古い時代は例えば復活ということすらなかったわけです。まあ、死んだらもう暗い中にみんな入っておく。一夫多妻、奴隷の女とも結婚して子供でもそれも正式の子供にもなる。そういうふうに旧約の時代には古い時代、また刑事っていうものは十分でない。それで戦争もこのように時として必要な時には神様のご計画の中で武力による戦争、そして殺すということも当然なされたわけですね。それが新約になって、 人の男には一人の女性、そしてまた復活ということがはっきり根本として言われるようになった、それからですね、このように一部の人がですねだけ苦しんで捧げられてしまうんではなくて、みんなが招かれるようになったということですね。ですね、みんなが招かれるようになった、そういうふうに大きく変わっていったわけです。それでこのみんなに呼びかけられて招かれるっていうのは、実は旧約聖書からすでにあちらこちらに出てくるわけです、そういうことも知っておかなければいけないので、さっきのような箇所はですね、キリスト教嫌いとかキリスト教をよくも知らないのに批判をするような人たちよく取り上げたがるところなんです。旧約聖書は確かにあんなこと書いてある、神様はこんな神様じゃないかとか言ってですね、なんか鬼の首でも取ったように言ったりするようなことがよくあるんですが、それがどう変わったか、新約になったそれを知らなければいけないんだけど、まあそういうことですね。例えば詩編にはですね、非常に霊的な深いところたくさんありますが、一番この全聖書で短い章ですね、一番短い章というか一つのものは、これは一体どこにあるかというとですね、これは詩編にあって117なんです。詩編の117、957ページです。詩編の117、957ページ、最もこの短い、章ですね。でこの短い、他のものにくっつけても良さそうなぐらい短いんですよ。日本語ではたった4語5行なんですね。どうしてこういう短いものがですね、他にパッとくっつけたら良さそうなものにわざわざこのように別のものとして置かれたか。これはただ一つの内容なんです。すべての国、すべての民族、これも平行法ですからほぼ同じことを言ってるんです。主を賛美しよ、褒めたたえよなんですね。これもちょっと別の言葉を使ってやりますね。主を賛美しよ、ハレルヤフェと、もう一つは別の言葉を使っているからですですね。こういうように主の最も大事なご性質は慈しみ、新約ではこれ愛というふうになりましたが、と真実です。人間の愛や真実というものは本当に変わってしまうし、そういうものはもともと持ってもいないんだけど、神様の一番大切なご性質は永遠だと、人間のあらゆる要素を超えて力あるものである、だからこそ主を賛美しよう、すべての国の人、このように、詩編という非常に予言的な内容、霊的な内容になりますと、一部のイスラエルだけが選ばれているということは全くなくって、全ての国民族に同じように呼びかけられて、そしてこれができるようになるということをはるかに予見しているわけです、見ているわけですね。まあ、こういうふうに、同じ旧約聖書といっても非常に広やかな啓示を受けたのも当然あちらこちらにこの詩編にも出てくることなんですね。はい、それでまあこの元のところに戻ってですね、ですからまあ今日のようなところをですね、全てを焼き滅ぼすという、はるか昔の反祭というですね、そういうふうな考え方と深い共通点を持っていって、新約聖書ではそれに全てを捧げると、これは少し前に日曜日で学んだというか触れたことがあります。それはどこなのかっていう、だから新約の表現にこれを直して受け取っていく必要があるわけです。それはローマ神徒への手紙を見てもらったら、まあ、この旧約的表現が最終的には、まあ、このローマ神徒の12章のですね、12章の1節 のように、このローマ信徒の手紙はそこのこれでもほぼ終わりの近づいたところですね。ローマ信徒の手紙12章の1節にあるわけです。これはですね、もう結論的なところなんです。このようにしてですね、救いの原理も言われたと。イエス・キリスト様の十字架を信じるだけも救われるし、ユダヤ人として非常に問題になっているユダヤ人問題も最終的には神様のご計画で解決すると。だからそれで世の中全ての問題本質的には解決できるんだということでですね、だから現実の成果として何をすべきかということで十二章再び現実になって、自分の体、これはソーマっていうギリシャ語ですね。ソーマ、肉体の肉ではない。ソーマっていうのは精神も全部含めてるわけです。自分の全身全霊を神に喜ばれ捧げ物、生贄とこれ捧げるというわけです。ですね、昔は動物を実際に殺してあるいは焼いたりして捧げると。それが動物ではなくてですね、自分自身それぞれの人がですね、古い自分をいわば焼かれて滅ぼされて捨てて、そして捧げていくのが、これは本当の礼拝だと。向こうの中にみんなこもってるんですね。古いものが焼かれる。そして神の御言葉に聞いて従っていくと、まあ、そういうことですね。で、聖霊によって聖なる霊で導いていただくと、まあ、そういうふうに旧約聖書と新約聖書をですね、結びつけて私たちは読む必要があるということですね。で、その奥に流れている精神っていうのはですね、同じものが流れているということをですね、私たちはこういった両方を比較することで知ることができるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。